そんなら今一つお前に聞くが、身代わりを聞き届けになるとお前たちはすぐに殺されるぞよ。父の顔を見ることはできぬが、それでもいいか。よろしゅうございます。と、同じような冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて何か心に浮かんだらしく、お上のことには間違いはございますまいから、と言いたした。さっさの顔には不意打ちにあったような驚愕の色が見えたが、それはすぐに消えて険しくなった目が一の表に注がれた。憎悪を帯びた脅威の目とでも言おうか。しかしさっさは何も言わなかった。ついでさっさは何やら取り調べ役に囁いたが、まもなく取り調べ役が町年寄りに、御用が済んだから引き取れと言い渡した。しらすを下がる子供らを見送って、さっさは太田と稲垣とに向いて、おい先の恐ろしいものでござりますな、と言った。心の内には哀れな高校娘の影も残らず、人に教させられた愚かな子供の影も残らず、ただ氷のように冷ややかに刃のように鋭い一の最後の言葉の最後の一句が反響しているのである。元文頃の徳川家の役人はもとより、マルチリウムという用語も知らず、また当時の辞書には献身という訳語もなかったので、人間の精神に老若男女の別なく罪人太郎兵衛の娘に現れたような作用があることを知らなかったのは無理もない。しかし献身のうちに潜む反抗の矛先は、一と言葉を交えたさっさのみではなく、書院にいた役人一同の胸をも刺した。